今日恵みをいただく御言葉は詩式の18章1節から10節までです。詩式の18章1節から10節、初めに2節までをお読みします。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、ツォルアとエシュタオルから勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに言った。行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの産地のミカの家に行ってそこで一夜を明かした。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、この詩式の時代から私たちはそれぞれがめいめい好き勝手なことをして御言葉の裏付けなく自分の良かれと思うことをする行動、その結果混乱とまた荒んだ時代、罪の刈り取りを見ております。どうか私たちは命名の好き勝手ではなく好むことではなく、ただ御言葉の真理に沿った歩みをなし、そしてこのような混乱や罪の刈り取りやこのような罪の縄目に縛られるようなことが一切ない歩みをなさしめてください。ただあなたの御言葉に従順服従する幸いをますます得させてください。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳と心を整えて、ただあなたの命を今日も豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。17章からミカという人の話を中心に展開されているんですけども、今日のところでは話が変わってダン族の人たちの行動に移ります。で、まあ、このダン族の人たち、イスラエルの中において自分たちの住む相続地を求めていた、あります。彼はイスラエルの諸部族の中にあって相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである、書いてあるんですけども、ヨシア記見ますと、そんなことないんですね。しっかりとヨシアはくじを引いて、でそれで自ら積極的に相続地を得なかった7つの部族に対してはそれぞれくじで割り当てられました。でその中にダン族は入っていて、でそれでしっかりとダン族については、イスラエルの中では、珍しく、2箇所ですね、ちょっと離れた場所に2箇所相続地を得ていたはずでした。でも、この詩式の1章の方を見ますとですね、詩式の1章の34節からのところを見ますと、エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールビムに住み通した。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると彼らは区域に服した。エモリ人の国境がアクラビムの坂からセラを経て上の方に及んだ。ダン族、ヨシアから譲りの地は受けているんです。 なのに、ヨシアキの、ね、ヨシアのすぐ後の時代、もう人々、ね、イスラエル十二部族はそれぞれ、まあ、土地は得たんですが、でもその中のエモリ人とか、カナン人を追い払い尽くすことをしなかった。で、それで彼らは 共存して生きるようになってしまって、で、それでその、追い出し尽くさなかった、まあ、現地人ですね。それらが罠となって、結局この、知識の混乱した時代に突入したわけですけども、まあ、他の、十二部族の多くは、もう、このカナン人を、ね、追い散らして、で、まあ、徹底的ではないにしても、その土地の中で勝ち得て、区域に服させたりしてたんですが、でも、断族についてはですね、まあ、追い払わなかったどころか、逆に圧迫されていたんですね。まあ、強い者には、まあ、巻かれろ、みたいな感じでしょうか。とにかく、エモリ人を恐れて、ね、自分から積極的に、攻めていかない。で、それで、結局圧迫されてしまって、イスラエルの中にせっかく相続地を持ってはいたんですけども、でも、その中から追い出されてしまったんですね。で、そういうわけで断族は、まあ、自分たちの住む相続地を求めて、まあ、こうして、知識の時代もうろうろしていたようです。まあ、ちなみに、まあ、16章までのところの、ね、サムソンの活躍を見てたんですけども、サムソンも、断族でして、ですからね、サムソンのその力を持ってすれば、もうすぐにでも断族に相続地を、ね、割り当て、まあ、できそうなものになったんですけども、でもあいにくサムソン、自分の部族とか、イスラエル民族全体のために働くというよりも、ね、むしろ友情とか、自分の、なんか、プライベートな生活の方にこそ興味があって、ね、自分の部族やイスラエル民族全体のために働くという気はなかったようです。まあ、そういう、まあ、それで、この断族、ね、この時代に至るまで、まあ、ずっとさまよいながら相続地に、何かふさわしいところはないか、そう探し歩いていて、で、それで、この断族、まあ、北の方に来てですね、でそれで、5人の、まあ、精鋭たちを、まあ、石膏として派遣して、で、どの土地が、まあ、彼らにとって住むのに良いか、調査をさせて、で、それでこの5人が、まあ、エフライムの産地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした、というところまで読みました。で、続いて、3節からお読みします。彼らはミカの家のそばに来、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこで、そこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカが各学のことを私にしてくれて、私を雇い、私は彼の祭司になったのです。ね、ここで、まあ、この断族の人たち、ミカの家に来るんですけど、レビ人の若者の声に気がつきました。まあ、声を発していた、まあ、もしかしたら、何か祈りを捧げていたのか、あるいは、なんか朗読していたのか、まあ、とにかく、どんな内容の、ことを、言葉を発していたのかはわからないんですけども、でも、この断族の人たちは、この、レビ人の声に、気づきました。口語訳では声を聞き分けた。まあ、英語の聖書は、knew the voice、まあ、声を何か知ったんですね。まあ、おそらく、このミカの家にいるこのレビ人の声、まあ、彼はもともとベツレヘムの出身でしたので、まあ、言葉の訛りが、このエフライムのものではない、ということに気づいたのか、あるいは、非常になんか根掘り葉掘り聞いているような節がありますので、どうも、ね、レビ人、まあ、祭司のような振りはしてるけれども、でも、なんか、我々の知っている正当な祭司的なそういう言葉ではなさげ、なんか宗教行事的なことはしてるけども、ちょっとなんか違うような、そういう空気をもしかしたら感じたのかもしれません。とにかく、断族の人たちは、ね、誰がここに連れてきたのか、ね、 普通その家でそういう宗教行事をしている人に聞くようなことではないと思うんですけど、ね、誰が連れてきたか、ここで何してるのか、まあ、かなりですから、なんか何か異質なものを感じたのかもしれないですね。まあ、とにかく根掘り葉掘り聞いたんですが、でも、そのレビートの人たちはね、ミカがこれこれのことで、ね、私を雇ってくれたので、まあ、こうしてここの祭司をしているのです、答えるんですね。まあ、雇われ祭司、と言いましょうか。まあ、それもまた、この聖書全体を通せばかなり、ちょっと異質なことではあるんですけども。で、それで、断族の人たちは、言います。五節以降。彼らはその若者に言った。どうぞ、神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は、主が認めておられます。この断族の人たち、ね、せっかく来たから神に伺ってください。この旅成功するかどうか、ね、伺ってください。まあ、伺いを立てるんですね。まあ、祭司、ということで、まあ、見て、ちょっと占い師に伺うような、なんかそういう感も否めないんですけども、でその、レビートは言うんですね。安心していきなさい。ね、ちょっとあまりにもすぐに答えすぎてますね。普通神に伺ってくださいということであるならば、祭司は、まあ、エポでなり、何かも、神さんに伺うために普通知り得るはずなんですけども、例えばモーセも、これこれの事件はどう解決すればいいんですかって、モーセが民に聞かれたとき、モーセは神様に伺うからしばし待ちなさい。そして彼はその会見の天幕に入っていて神様に伺いを立てました。勝手にそんな即答するようなことをモーセはしませんでしたし、またサムエルもそうでしたね。まず神様に伺い立てに行きました。預言者エレミアもですね、バビロン捕囚になったとき人々から、我々はエジプトに登るべきかどうか、聞いてくださいって、言ったところ、エレミアは神様の言葉が、与えられるので待ちなさい、そういうふうに言いました。神様に伺うという、まあ、アクションが普通の、まあ、正当な、預言者とかモーセとかそういう指導者であるならば、そういうことがあるはずなんですけども、即答してますね。サムエル記に出てくる祭司エリも、ハンナをね、酔っ払い呼ばわりした、その直後に、いや、そんなことはないです。そういうふうにハンナに言われたところ、その、祭司エリも即答して、ね、安心していきなさい。主があなたの願い事を叶えられますようにとか、なんかそういう即答をするんですね。ですから大体主に伺いもせずに、なんか即答するような、こういう、祭司、ちょっと気をつけた方が良さそうです。このレビートの人、雇われ祭司は、安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。エホバという名前を使っておりますけれども、でも、ちょっと根拠がなさそうですね。もう幸いな予言を乱発する、そういうものはちょっと要注意なんです。で、とにかく、この、5人の人たちは、まあ、続けて旅をするんですけども、7節以降、5人の者は進んでいって、来種につき、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って、平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。5人の者がツォルアとエルシュタルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らにどうだったかをと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ、彼らのところへ攻め上ろう。 私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には地にあるもので足りないものは何もない。まあ、この5人の人たち、ね、まあ、来種について、で、それで、まあ、住民を見ると、まあ、非常に安らかに住んでいて、攻め落とすのに簡単そうだ。人々は戦い慣れしているでもなく、またどこかと軍事同盟を結んでいる風でもなく、平穏のうちに、まあ、安心して、住んでいる。ね、まあ、ですから、ライオンと戦うのではなく、なんかウサギと戦うような、で、それで、非常に簡単に攻め落とせるような様を見ました。で、ちなみにこのライシュというところ、イスラエルの中では、ほぼ最北端に、ね、聖書地図でイスラエルの領土、見ると、まあ、ライシュ、カッコダンって書いてあると思うんですけども、まあ、ですから、まあ、非常に北の方ですね。で、そちらの方に、まあ、このダン族は、まあ、その地、領地を得るんですけども、まあ、とにかく、このダン族が見た、まあ、真っ先に、ぜひ攻め上ろうと言ったその根拠は、敵は弱そうだ。簡単に攻め落とせそうだ。ライオンではなくウサギを攻め落とせることができそうで、で、しかも得られるものは大きい。ね、なんかそういう、ですから、まあ、当初のユダ族は、もう敵がいかに、要塞を持っていようとも、また鉄の戦車を持っていようとも、それでも信仰によって攻め取っていくような、あれとは全くもって違って、もう本当に自分の力、目に見えて簡単そうで弱そうで、で、手に入れられるものも豊かそうだから行こう。まあ、そういうところがまず真っ先にあって、で、その、後の方に10節の後半にやっと神はって出てくるんですけども、この神もまたエホバではなく、この、雇われ祭司に、ね、安心していきなさいって言われた。まあ、これでもう条件が揃ってる。見た目、攻め落とせそう。で、それで、祭司の、その、安心していきなさいという、その言葉の根拠もある。まあ、だから、行こう。まあ、そういうことですね。ちょっと信仰者の姿勢からはもうだいぶ離れていることを私たちはここに見ます。このダン族の人たちにしても、またこのレビ人のこの若者にしても、本当に、ね、あるべき信仰の姿から離れているということがよく見ればわかります。まあ、よく見ないで、ここを17章、18章を読むと、なんか一見、信心深そうな人たちが、祈ったり、神様に伺ったり、まあ、そういうことをしている、ちょっとある程度信心深い人たちなのかなとぼんやり思うかもしれないんですけど、でもよく読むと、そうではないんですね。もうかなり健全な信仰から離れている様を見ます。で、この、断族の人たち。まあ、結局、まあ、そこに攻め上っていくんですけど、それについてはまた次回に回したいんですが、本当に信仰から離れてしまうとですね、まあ、一見宗教行事的なことをして、ね、神様、主に伺うとか、神に伺うとか、ね、主が認めておられます。ね、そういったことを、まあ、見るに、一見信心深そうであるんですけど、でも、その実神様から離れて、信仰から離れている。こういうこと、本当に現在の私たちも陥りやすい罠が潜んでおります。私たちは口先で、ね、死を死を告白すればいいというものじゃなく、本当に、ね、言葉と実態の行動等を伴って、そして本当に、ね、私たちのその、なんか金銀を得られるだとか、目先の利益を得られる、ね、そういったことに囚われるのではなく、本当に主を心底を愛して慕い求める、ね、その姿勢が問われるわけです。で、まあ、この後、まあ、ミカのその信仰も、またこのレビ人の 祭祀の信仰も、まあ、そのうちあっさりとですね、本当に主に対する忠誠がなかったと化けの皮が剥がれてしまうんですけど、それはまた、後々の、お楽しみにとっておきたいと思います。とにかく私たちはですね、何か困難があったらもうすぐに信仰を手放すようなこと、そういったことではなく、本当に主の御言葉に裏付けされた行動を伴って、ね、今皆さん御言葉を日々学んでおりますね。水曜日ごとに御言葉を宣言している兄弟姉妹もあります。御言葉を日々皆さんはしっかりと学んでいるかどうか、それの進化が問われるのは、本当に困難が起こった時とか試練が起こった時とかですね、何かちょっと疑いが起こったらすぐに御言葉を手放すようではありません。皆さんいきません。御言葉にしっかりと、ね、土台を据えて立て上げるならば、皆さんは岩の上に建てられた信仰者のように、ちょっとやそっとのことではもう決してくじけることはありません。でも砂の上に建てられた信仰であるならば、もうすぐに、ひどい倒れ方をしてしまいます。どうか皆さんはしっかりとキリストイエスという岩の上に建てられて、御言葉を守り行って、そして、安定した歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この知識の学びのうちに本当に浅はかな信仰を見ます。どうかしよう、私たちは日々御言葉のうちにしっかりと留まって御言葉に歩むものでありますように。御言葉を引き離す者がいたらすぐにイエスの名によってそれを追い出し、そしてあなたの命にあって歩み、安定した歩み、祝福の歩み、それをしっかりと握りしめて導かれていく私たち一同でありますように。どうか目先の祝福、目に見えて良さそうだというところに従って歩むものではなく、アブラハムのように御言葉に聞き従って歩み、そして祝福を勝ち得るこの生徒たちでありますように。ロトは目に見えるもので騙されました。私たちは目に見えるものではなく、見えない御言葉、見えないお方、キリストイエス、このお方にあって幸いを得ていきますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは私たちに譲り受けるべきその父と蜂蜜が流れる地を与えてくださいます。でも主よ、その土地に入り、私たち自身がどのようにその土地にあって生きるかによって、その土地が私たちの永遠の相続地にもなり、じゃなければその土地にふさわしいものに私たちはその土地を奪われてしまいます。男女はもうすでに神にあって土地を得ていましたが、彼らの主よ、本当にその土地に対するその志は弱く、そして神からいただいたものを奪われ、そしてまだ自分たちの生きる新しい土地を探そうとしています。主よ、あなたにあって生きるものが与えられていることに対して怠慢、その怠慢を果たし、そしてまだ再びあなたの御心に背くようなことで生きる土地を得ようとしている、その方法自体がもうすでに良くないことであることを私たちは知っています。主よ、私たちの霊的な怠慢をあなたが憐れんでください。あなたがしっかりと譲りの地を与えてくださったとき、その土地を守り、その土地において育まれて祝福されて生きることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。 うさんくさいことをする、うさんくさいことをすることによって人のものを手に入れることも、まだ主よあなたの御心に背くようなことも平気でやってしまうようなことは一切ありませんように、主よあなたが助けてください。聞くべき時に聞かず、聞くべき時に聞かず、そして与えられているところを主に背いたその罪によって追い出され、次は聞いてはいけない、主よ人の言葉を聞き、それを保証として人のものを奪いに行く、この腐ったことを二度とすることがありませんように、二度とすることがありませんように、主よあなたが私たちの中にある霊的怠慢をあなたが取り除いてください。なすべきことをなし、なさぬべきことをなさない、人でも物でもことでも、主よあなたが忌み嫌うものは断ち切り、人でも物でもことでもあなたが好むことを私たちも好むことができますように、イエスよあなたが助けてください。本当に導き者がなく暗き世の中、その世の中において生きる私たち、主よあなたが憐れんでください。そしてしっかりと、しっかりと、しっかりと、主よ聞くべき時にしっかりと聞いて守り行うことができますように、イエスよあなたが助けてください。身勝手な腐り果てたことをすることによって、住み慣れたその土地を追いやられた単独のようにならないように、聞くべき時にしっかりと聞いて守り行うべき時にしっかりと守り行うことができますように、主よあなたが助けてください。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちに教えること、それをしっかりと学び守り行うことができますように、ダン部族のようにあさってな行動をすることがありませんように、ダン部族のようにあさってな行動を取ることがありませんように、主よあなたが私たちを助けてください。このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。